いませんで、この場にふさわしい人でしたらね、皆さんにこうしてお招きいただくことを名誉に思われるかもしれませんが、私はもうある一つの緊張感でもう固くなっています。それはね、鎌ヶ崎で6年間いましたが、その時に労働者の人たちが集まる場所で、あのフランシスコ会の主婦様たちと一緒にね、ローテーションを組んでミサの当番をするんです。日曜日、その時の労働者に向けて説教する時のあの緊張感を思い出しました。同じ緊張感なんです。どういうことかとよく考えていましたらね、この現実から有利した救いを語る説教者というのをもう我慢ならない人たちなんです。ですからある神父さんは説教中にビンタ張られてるんです、労働者から。同じこういう緊張感を今私皆さんの前で味わっている次第です。どうぞ、多分ねもうビンタ張りたくなる人が出てくるかもしれませんから、後であのゆっくり張らせてもら、張らさせてもらいますので、終わりまで我慢してくださいませ。もう一つ、私ね今小教区からちょっと離れまして修道院に待機しています。でそれはなぜかと言いますと、一番大きな理由は母の介護のために週3回実家に行って泊まるわけです。母が一人でいるんですけれども、子供たち8人兄弟ですけどね、そのうちの4人の兄弟が母の介護に携わることになりまして、私は一番多くて3日間泊まりに行くんです。そして気丈な母でしたが、もう本当に何もできなくなって97歳です。ただベッドに座って食事を作ってもらうこと、トイレに行くときは手を引いてもらうこと、風呂に行くときも一緒に行って体を洗ってもらうこと、そういうことしかできなくなった母がね、ひたすら親業だけを一生懸命やってきた母が、その自分の務めがもう何にもできなくなったときに、母は今しきりに言っている言葉、もうはるか昔に亡くなった自分のお父さんとお母さんを呼び続けてるんです。ああ、この姿は自分の命を守ってくれる人、親じゃないですか。その親を、自分の命を守ってくれる保護者を呼び続けてるんだな。赤ちゃんは全くそうじゃないですか。で、母は私たち信仰者にとってね、マリア様とかイエス様とかって呼んでくれたらもっと私嬉しいかもしれませんけど、決してそういうこと言いません。お父さんどうしてる、何してる、どこにいる、お母さんは、こればっかりなんです。そしてお母さんもマリア様のとこに行って、さっき行って待ってるじゃないって言ったら、死んだかって言うんです。で、死んだということが分かるとかわいそうにと言ってものすごく悲しむんです。だから死ぬことを、別に信仰をねしっかり持って私たちに希望を与えてくれるような、そんな信仰深い、そんなことは一つも発しません。ひたすら死んでいく人たちのことをね、かわいそうという言い方してるんです。だから常々母は言ってました。生きている時に、全て何でも生きている時にやらなきゃならないよ、よく言ってました。私によく言いました。お前な、仕事は今やりなさい、罪は明日に伸ばしなさいとよく言いました。私の言葉に翻訳したら、仕事、つまりやるべきことは今やりなさい。欲望、罪というのは私欲望だと思いますね、自分の思い。あなたの欲望は悪いとは言ってません、後回しにしなさいと言ってるんです。ああ、この母の言葉が決して実行できない、 今私やるべきことは先回しにして自分の慰め欲望にしっかりとしがみついている私があります。でこういう母の介護に関わってね、一つ感じたことがあります。もう82歳くらいから私母の介護をやり始めましたけれども、今97歳、十何年間やってるんですけれどもね、日に日に彗星が徐々に現れてきて、また徐々に遠のいていくみたいに、今母がどんどん日に日に遠くなっていって、意識的にもだから関わりがすごく寂しくなります。完全なコミュニケーションができませんからね。だからすごくもどかしくてイライラするし寂しくなります。そんな母ですけれどもね、こういう母に関わりながら私は一つのことを、この釜ヶ崎にいた時のあの緊張感、今皆さんの前にいるこの緊張感同じだと言いました。私そして母の介護をしながら感じたこともまたもう一つ、この三つの共通点があります。それは貧しさに服している人たち、私障害という言葉よりも私にとってこういう言葉を使います。そういう言葉を使えば今私も自分の貧しさを持って一人の参加者としてここに立っているという気持ちになっています。今日は多分これから私の貧しさについて、ね、ビンタ張られるような現実離れした話をするのはあんまり意味がありませんから、私自身の障害貧しさについて、この貧しさをもって私は神の国という概念がもうすごく変わりました。今まで神の国、いわゆる天国天国ってよく言ってましたけれども、そういうものはねこの世の中で満足できなかった、満たされなかった私の欲望が全て満たされるところと考えていました。しかし私今はもうそんなこと全然考えていません。神の国天国というのは最も貧しいことで満足させていただく、心をいただくところというふうに変わりました。だから貧しい、貧しさに服しているということ、これが大きな私のテーマになっています。すべての人はこの貧しさに服している部分がなければ、おそらく神の国との接点はないとはっきり断言できると思います。イエス様が私たちの世界に登場してからね、開口一番おっしゃった言葉がおそらくこれだと言われてますよ。あの三条の説教で、幸いなるかな貧しい人たち。この貧しいというのはヘブライ語でアナビムという言葉を使っているそうですね。でこのアナビムというのは本当の意味で貧しい、つまりイスラエルの国がね、補修で70年間ぐらいの奴隷生活をしたんですけれども、そういうふうにしてやっと神様の計らいでイスラエルに帰ってくることができた。で彼らは全ての挫折、世界が闇になるような挫折を体験して、全てがなくなる体験をして、そこから生かしていただけるんですから、もう希望に燃えて帰ってきた。そしてね、今まで反省したことは神様の掟を私たちは忠実に守らなかった、だからこれからは神様の掟を大事にして生きていかなければならない、そこまでの反省は良かったでした。しかしそれからこうしたからどこへ目指すんですか、その目指す方向が間違っていた。彼らはあのダビデの繁栄、かつて世界一と言われたあの繁栄にまた戻っていくこと、こういうふうに神様に忠実に良いことをしていればまたあの金持ちの豊かな時代に戻ることができますと言って、そこを目指しました。ちょうど大阪教区がね10年ぐらい前に 震災がありましたね。あの時にこのことの考え方から私たちは二の鉄を踏まないように、あのイスラエルのように二の鉄を踏まないように、今神様がもしね、神様がこの大阪神戸を潰してくれたんなら、破壊してくれたんなら、今度復興を目指す時には元の繁栄に戻るんじゃなくって、新しい命で、つまり神の国の価値観で生まれ変わりましょうと言って、新生という言葉を使いました。新しく生まれる。さあ、どこまでこの新生という言葉を心に留めて、そして生活の中に生かしているかどうかは神様のみがご存じという感じです。イスラエルがそうであったように、やっぱりかつての繁栄を目指して、貧しさを全て捨てて豊かさを目指している人たち、私も大いに反省しなければならないテーマです。この共通点、三者の共通点ね、貧しさに服している。この貧しさに服しているということをネガティブだと思ってね、悪いこと、不幸だと思っている人がいます。いいえ、そうでしょうか。そうじゃない。神の国の接点がここに必ずあります。さっき佐藤さんのお話の中にもね、一生懸命こういう話がありました。畑を耕していくと、そこに神の国があるんでしょう。そしてイエス様が来られた時に、もうね、福音を、この貧しい人に福音を述べ伝えに来られたと言っています。で、この福音というのは、神の国はもうやってきましたよという福音でした。これを信じることができるかできないか問われています。信じたら信じた通りになるというのが福音です。で、信じることができない現実もあります。なぜなら信じさせてもらえない周囲があるからです。で、そういう人たちのことをね、私はかつての日本兵、小野田さんや横井さんたちのような、いまだに平和な世界がまだやってきてない、戦争が終わってないかのように思って、敵を恐れてジャングルを逃げ惑っている人たちのように例えています。いいえ、そうじゃありません。もう神の国はもたらされた。信じたら信じた通りになる。しかし信じることのできない現実があることが悲しい。その現実を私たちどのようにして取り除いていくんでしょうか。さて、私はかつてね、このジャングルの中にいるような人間でした。本当に進学校に行くまでそうでした。進学校に行っていろんな作業をした時にいろんな恵みをいただいて、今、ああ神の国とは最も貧しいことで満足のいただける心を神様からいただくところだということが自分に分かったような気がします。でもそれまでの私はジャングルの中にいて、暗闇の中にいて、本当に自分が不幸だと思っていた話を少ししようと思ってます。このレジュメの中にね、それは詳しく書きましたので、端折りながら多分お話しすると思います。時間が あんまりありませんのでね。はじめに、尻尾のないインコの話、これね、私名古屋の教会にいました時に信者さんから教えてもらったんです。その信者さん、ご婦人がインコをたくさん飼っていたそうです。そしてね、あるインコが一匹だけ尻尾がなかったそうです。そうしたらその尻尾のないインコはそわそわして、下に敷き詰めてあった新聞紙、広告のね、チラシのような新聞紙、色のついた新聞紙をね、降りていって、それついばんで細長いものを作ってね、自分のお尻にくっつけるんですって、そのインコが。そしてくっつけたら他のインコが何かついているよと言わんばかりに取ってあげるそうです。取られるとまたそのインコは同じことを繰り返すんです。ついばんで長いものを作って、尻尾を作って突き刺すんです。こんなことを聞いたことがあります。えっと思いました。 もう一つ、栗林照夫さんという方が景観の神学というのを論文を発表してね、これものすごく話題になりました。景観の神学という、それは茨の冠の視点から神学を起こしているんです。もう私たち目から鱗のような本でした。その時にね、その中に書いてある差別についての3つのポイントというのを挙げていました。それが一つは異なっていること、差異、 A と B が違う、これが差別のポイントの一つだ。しかし差別ではない、まだ偏見のレベルだ。二つ目に、この異なっているものが優劣をつけること、これは優れている、優れていない、強い弱い、これもまだ偏見の類だそうです。差別ではない、はっきりした。三つ目に差別になると言っています。強いものが弱いもの、優れているものが劣っているものを支配したり排斥したり、統一したり統合したり排除したり、でこれがそういう時にははっきりと制度ぐるみだと言っています。組織化されて差別を行われる。私がこの日本で生まれて育ちながら自分が日本人でないと気がついたこと、韓国人であるということ、この際に気づいたのは本当に突然のことではなくて自然にでしたけれども、決して免疫ができなかった。だから結果的に私はもうつい最近まで本当に自分が朝鮮人、韓国人であるということは憎んでました。そうしてね、この民族教育も受けませんでしたから、まあ、韓国からやってきた経緯というのがね、皆さんご存知のいくつかあるんですね。強制労働とか、それから向こうで畑なんかなんかみんな取られてしまって、生活の基盤がなくなった人たちが天皇の赤子と言われて、もう日本国民でしたからね、そのこと。だから自由に日本に来れます、仕事を求めてくるわけです。で私の父も若い頃日本にそういうふうにして渡ってきた。しかし結果的にこの戦争が終わっても基盤がありませんからね、韓国にも土地が取られてないんですから。だから戻ることができないで残った人たちでした、私たち。ですから教育なんかも全然受けるようなそういう余裕もありませんし、民族教育というのを受けていない。だから誇りが育たない。もう私たちが幸せになるためにはもう唯一日本人に同化することだけということしかありませんでした、私の頭。ですから極力朝鮮人の匂いのするものはもう隠し通しているわけです。そして隠しても隠しきれなかったのが母の存在でした。頭はこうして真ん中で分けて、銀が、ね、金持ちの人は金の延べ棒を刺すんですね。その頭を見ただけでももう分かります。服はチョゴリです。スカートはチマと言います。靴はコモシンといってね、船の形をした、ああいうの全部、かんざしはするな、チョゴリは着るな、靴は履くなと言って言うわけです。お母さん子供のために言うこと聞いてくるんです。しかし一つだけ隠しても隠しきれないものが言葉でした。この鉛はもうどうすることもできない。そして一番よくわかります。だから外に出てくるなと言われる。昔関東大震災の時にね、朝鮮人の虐殺があったと聞いてますけれども、その時に朝鮮人を見分ける方法はやっぱりユダヤのユダヤ教の中でもそういう事件がありましたけれども、言葉を使うんですね。言葉というのは言語はもう本当に民族を変えることができない。12円50銭と言わせるそうです。で韓国には濁音がありませんから12円50銭っていう風になるんです。やっぱり母もそういう発音です。ですから家に出てくるなとかいうこともいいんです。結局差別に苦しんだかもしれませんけどね、私は。母は子供から差別されてる。そしてどこの世界にね、 自分の親を恥に思う親不孝者がいるでしょうか。私はそんな親不孝者でした。母はみんな言うこと聞いてきます。でもそしてここにもありますようにね、もう一つ私抜けきれないお客さん意識というのがつい最近までありました。自分の住所さえ、修道院に入っても住所さえ、修道院の住所を言うことはおこがましくてよう言わない。で神父が怒るの、お前の住所はここじゃないか、そんな住所を私はおこがましくて言えないと思ってるわけです。お客さんです。でこのお客さんはね、韓国に行ってもお客さんなんです。私たちはパンチョッパリと言われます。パンチョッパリ、パン半分という意味。チョッパリというのは日本人を指す軽蔑用語なんです。あのジャックとかヤンキーとかいうような言い方です。けだものという意味なんですよね。お前は日本人の、あのけだものの日本人の息が半分かかった人間と言って韓国人の仲間に入らないんです。軽蔑されます。韓国に行っても本国人じゃないし、お客さんだし、日本にいてもちろんそう。子供の時に大声出して遊んでる、そしたら朝鮮のおばさんにね捕まってすごく怒られる。私たちはね韓国から来させてもらってるお客さんなんだから、お客さんだったらお客さんらしくおとなくしてなさい。このお客さんという言葉がもう私の生き方を支配してしまいました。本当につい最近だから、どこでも遠慮してしまう、そういう癖がありました。ある人は言うんですね、だから私はどこに行ってもお客さんですから、あの聖書の起立民という言葉ね、とっても自分の言葉になりました。そしてある人が言うんですよ、愛されるということは自分自身の貴族意識を確認することだと言った人がいます。自分の貴族先を確認できること、人は根底からこれで安心感を持っているそうです。持つそうです。あの夏目漱石がこの問題を持っていたみたいですね。江戸淳がそう表現しているんです。彼は小さい時に養子に出されて、養子先のご両親が亡くなって、また戻されるんです実家に。そして戻された時に自分の本当の実母を乳母だと思ったんです。坊ちゃんで乳母が出てきますよね。で彼はだから自分がどこに属しているかということは生涯の大問題だったんです。そのために彼の作品はほとんど全て三角関係でしょ。つまり帰属先が大問題になっている、アイデンティティ。私にとってもこのアイデンティティの危機でした。大抵ね、韓国人朝鮮人の人はどんなに裕福な人であっても、あの何らかのこのアイデンティティの問題で何らかの精神的な疾患を患っていきます。大抵アイデンティティがはっきりしないから。なぜ人間というのは愛されていることが大事でしょうか。これは価値があると分かるからです。なぜ価値があるのがそんなに大切する。誰でも価値のあるものを人間と追い求めています。愛されるためでしょう、突き詰めたら。そしてなぜそしたらそんなに愛されることが必要ですか。愛されなくてもいいじゃないかと思う人もいるかもしれません。しかしこれも突き詰めていきますと、命の問題と関わるからでしょう。ここではっきり言うことができます。命というのは大切にされることによって初めて生かされている。ですからその逆、大切にされることがなかったらこの命というのは絶対に育っていきません。そして自分で自分を大切にするようになるでしょう。仕方がない、これエゴですね。だからエゴが蔓延していけば世の中不幸になるだけ。イエス様があなたの隣人を愛しなさいということを唯一の掟に選んだというあの下りはね、やっぱりこのことを指していると思いました。私が人を愛することによってその人はもう自分のことをかまけることがなく、 人を大切にしていくことができるでしょうね。自分で自分を大切にするというこの方向は人を不幸にしていきます。世の中を不幸にしていくものでしょう。で、私はこの価値の問題、子供の頃からこの問題を抱え込んでいたんです。だから何かとっても否定的な子供でした。自己評価が全くありませんし、そして喧嘩もできない人間でした。いじめられても何でも頭下げてはいはい平気して、そして孤軍になっていく人間でした。そしたらね、まさかお前優しいやっちゃいいやっちゃって言われるんです。で、それが唯一自分に価値があると思っていた。だからまさかお前いいやっちゃって言われなかったら心配でおべっか使うんです。やっぱりで、おべっか使っていたらね、やっぱりもてなしくれるんです。そうするとまた安心してる。そんな人間でした。全く自分を持っていない、自分を持っていない人間、神様に出会えません。だから逆に神様に出会うというのは自分自身と出会うということだと言われています。アブラハムの旅がそうですね。アブラハムが親元、親戚、国全部捨てて神様の示すところへ行く、あの旅の行き着くところは自分との出会いです。自分と出会うということはその時に神様と出会います。皆様にちょっと聞きたいんですけどね、心でちょっと答えてほしい。あなたは自分のことが好きですか？返事してほしいんです、心で。私の教会、名古屋の教会でしたけどね、そこに幼稚園持って行って幼稚園の先生にこれを尋ねるんですよ。そしたらね、ほとんどの人が嫌いと答えたんです。中に一人大嫌いと答えた先生がいたんです。そして司祭が言うんです。その人大嫌いと言った先生にね、先生、あなたはね、自分が大嫌いなあなた、どんな子供にどんな教育をしていると思いですか？こういうことですよ、言葉を変えたら。まるまるちゃん、早く大人になりなさい。自分が大嫌いな大人に早くなりなさいと教育しているようなもんですよと言われた。本当にそうだと思います。自分が好きになれない、つまり私が私のままでいることが許されないと思って何者かを演じていこうとしている生き方の中に幸せがない、そして福音宣教もありません。小さい頃ね、学校にいる時に私は本当にもう学校が嫌でした。そしてもう早く卒業したい。ああ、まだ3年、小学校3年の時からある事件があってね、私が授業中に、授業中ではありません、休み時間暴れ回っていてね、みんなに。で、サイレンが鳴ったから席に着いたら、さっきほたえていた子供がね、やってきて私を引きずり出して窓のところにボーンと放り出したの。そしたらね、窓のところに工作が陳列してあった工作の上に転んでしまったので、工作がぐちゃぐちゃに壊れましたし、窓ガラスも割れたんですね。そこに先生がやってきた。その先生というのは学校中で一番優しいと言われる有名な先生です、女の子。そして先生見てびっくりして、誰がやったんですかって聞いた時に、マサカーがやったって言って、みんなが言ったらね、マサカーさん、どうしたんですか、立ちなさいって言って立たされて、どうしたんですかって問い詰められて、私は正直に言ったの。まるまるちゃんがやってきてこうしてこうなりました。そうしたらさすがにその先生が、まるまる君は あなたの方が悪いじゃないですかって言った。そうしたらそのまるまる君はまさか嘘ついてるって言った。その子はクラスの9長でした。みんながその子に応援して、まさか嘘ついてるってガヤしたんだ。そうしたら先生はやっぱり、当時私ね、通信簿に書かれていたんですけど、私は嘘をつく子供だったって書かれてるんです。この子は大嘘つきで困りますって書 書いてある、通信簿の、あの通信欄、もうあれをか家に持って帰って親に見せる時のあの苦しさはもうたまりませんでした。そしてやっぱりと言って先生は私を立たせたまま私に物語を聞かせた。みんなの前に狼と少年の話でした。今でも忘れません。私に兄がいるんです。兄はね、同じ体験をしてもまた別でした。兄のことをね、朝鮮となじる子供がいて、授業中に口を開けて朝鮮と言って声を出さないで言ってるんですね。で、兄が後ろを見てみたら、その子が顔が合うとそういうこと言ってるんです。からかってるわけですね。で、兄はヤクザみたいにもう本当にあの喧嘩早い人でしたからね、スコッと立ってその子のところへ行くわけです。そしたらその子逃げるんです。学校クラスの中がもう運動会になってるんです。先生もうびっくりして捕まえて二人を立たず理由を正すわけです。兄はその時に理由を言えばいいんでしょうけど、その理由が言えない。何が言えないと言っても、決して自分の口から言うことができない。朝鮮という言葉を理由に言わなければならない。言わなかったらビンタ張られる。やっぱり子供だからビンタが怖いんですね。とうとう言った、この子が朝鮮言った。そうしたらその先生意外なことを驚いたんですね。そうか、まさかお前帰れって言って席に座らせて、その朝鮮言ったというこの子供のビンタを思いっきり張ったんです。兄はこんな体験をしてこの先生生涯忘れないと言ってます。今その兄も私の2年後に私の会に入ってきてブラザーしてやってます。もう一つ、私ね、あの小学校3年の時に悩み多い子供でしたから円形脱毛症がいっぱいできたんです。これが恥ずかしくてもうこういうふうに隠してるんです。そしたら私はあのハゲハゲと言われるのももう辛いのに、ハゲの上におまけまでつきました。朝鮮ハゲと言われるのにもうたまりませんでした。これがそれで私つぶやいているのを今でも思い出します。学校の窓からね、山並みを眺めながら、あと3年学校行かなんか、その当時登校拒否というのを知りませんでした。今ならもういっぺんに登校拒否して喜んでるんですけれどもね、もう何が何でも学校行かなきゃならなかったんです。こうして5年生の時に私父親が亡くなってもう生活ができなくなった時に、私たちはあの岐阜県の多治見というところにいましたけれどもね、そこを引き払ってあの大阪、お母さんのお姉さんがいたところ、それが朝鮮部落、そういう貧しい朝鮮部落に私たちは引っ越しました。そこはね、警察も取り調べに来てもみんな知らん知らんと言って、協力しないと警察も帰っていくんです。なんか入ってこない。でも部落や朝鮮部落ですから、朝鮮部落って言っても朝鮮人だけじゃなくて、あのいわゆる部落の人たちや沖縄の人たちとか、そういう人たちが住んでる。タクシーなんかでもそこへね、近くまで行くとその村入ってくれません。降ろされます、ブラブラが。そういうところでね、私はもう隠したい、朝鮮人隠したい人間だったのに、もうそのブラフに住んだだけでもうプラカードを掲げて生きてるようなものでした。もう隠し通せませんでした。当時2キロぐらい離れたところにあの邸宅街があって、そこに教会がありました。そしてその教会に私たち寺社をしに行きましたけれども、寺社の仲間でもやっぱり朝鮮人をからかう子供がいました。そうしたらね、神父さんは日本の神父さんでしたけど、すごくその子供を注意しました。そして私たちはやっぱり守るもの、だから私は学校の先生にはねすごい怖い思いをしたけれども、教会ではもう本当につまずいたことがなかった。だからもう神父さんには憧れました。その神父さんが亡くなった時にあの手術をして若くして亡くなってしまったんですね。六甲山の兜山というところにお墓があって、シスターと一緒にそのお墓参りをする時にね、シスターから言われました。 増川君、あなたは進学校に行きませんか。私は中学校卒業したら兄さんたちと同じように社会人になって給料を取りたかったから、貧しいからね。もう即答で嫌ですと言いました。そして中学校卒業したらもう就職するつもりでしたけど、小学校も出てない私の姉が、お前頼むから高校だけ行け、私が工面してあげると言って姉が出してくれるんです。そして中学校2年の時に進学組に切り替えて高校行くようになりました。で、高校行く時にその朝鮮部落を初めて出て、今の大阪の今市教会の近くにね引っ越したんです。で、そこがプラレチャン会という会でした。そしたら高校の時に国会室入ったら、プラレチャン会の神父さんが、まさか君、進学校に行きませんかって言うんです。もう私その時にはね腹を立てて、なんで私に言うんですかって言って怒りました。そしたら神父さん、いいえ言ってみただけですって言うんです。もうプラレチャン会潰れそうだからね、もう誰でも欲しかったんです。で、私は憧れの社会人になって挫折するんです。男としての価値観、そういうものがもうべっちゃんこでした。私何の取り柄があるんですか。それでも挫折した時に私修道院に行きたいと思った。皆さん、こんな子がね修道院に入ってきたら、皆さんが修道院長だったらどうします。必ずダメダメでしょう。私聖人伝をたくさん読んでますから、自分でよく分かりました。あ、僕はこんなことでは修道院入れない、動機が不純です。それで社会で挫折したんだから、社会で成功しなければならないとけなげに思いました。それでも教会行かなくても10年間ぐらいもう社会で成功しよう、そして増川さん素敵とみんなから言われるようになってね、その時に修道院行きたいとまだ言ってるんだったら、ああ神様も認めるだろうと思ったんです。そして10年間頑張りました。そして10年後に識別したら、なんとその挫折感はもうノイローゼまで行ってました。正真正という言葉、潔癖症によく似てるんですけどね、地獄に落ちる恐怖で毎日国会に行ってるんです。で、国会場から出てきたらすぐもう神父さん待ったって言って国会場入ろうとしてるんです。神父さんもう手を焼いて私に紙に包んだ十字架を渡して逃げるんです。手に負えないから、こういう人。本当にその時にもう私絶壁から落とされるような思いしました。清水さんにも見捨てられたかと思いました。この昇進は15年ぐらいかかりました。ある清水さんに出会わないまではダメでした。そしてその清水さんに出会って、その清水さんの指導を受けてから、それでも15年ぐらいかかりました、楽になるため。その清水さんはね、私に国会をもう禁じました。国会をしてもいい、もしかしたらもう罪も羅列してはいけない、どんな罪が犯したとしてもこの罪だけを言いなさい、私は白状して言いますね今。その神父さんこんなふうに教えてくれました。荒領事、神様、私は愛徳に背きました、これだけでいいって言って、他のこと言ってはいけないって言われました。出張したりしてどっか他の遠いところに行ってね、そこでまた国会したら、そんな国会で通用するかって神父さんに怒られるんです。もうそうしたら心配になってまた引っかいてきてる。そうしたらその神父さんね、それでも有効ですって言うんです。今成人になるかならないかって言って運動しようとしている五十何回の待てを神父さん、本当にこの方のおかげで私これ脱出することができました。そしてね、それから10年ぐらい経って私も吟味したら、もう私は資格がないと思いましたから、照明の祈りを自分のために祈ってましたけど、もう自分はふさわしくないから切り替えて他の人が教会から出るように祈りを切り替えてました。そんな頃に聖書のねルカの福音書だったと思います。王様が宴会を催してふさわしい人を招いたけど誰もやってこなかった。王様誇って町の障害者の人たちや乞食やそういう人たちをみんな呼び集めて席をいっぱいにしなさいって言うんだ。ああ、ふ さらしくない私に言われている聖書の言葉だとなぜか感じた。そして勇気が出てね、もう私証明諦めてましたのに国会場に来ました。そうしたら20年前に国会場で私に進学校に行きませんかと言った神父さんがたまたま帰ってきてたんですね。その赴任してきてました。その神父さんが、私が修道院に入りたいんですよ、国会場で言ったら両手を広げて待ってました。それからまた私の昇進が来るんです。不安が。この神父さんね、クラレちゃんか落ち目だから、こんな小じきのような私でもクラレちゃん会がもう潰れそうだからね、入れたいんでしょう。しかし神様は騙すことができない。そう思ったらもう家に帰ってね、 OK されて家に帰って不安でいられない、寝られない。それでも長い手紙を書いて、私はこんなずるいとこが、こんな汚いとこが、こんな悪いところがありますよ、チムさん、それを知らないからあなた OK したんでしょ、こんなことを知ったら OK できないでしょと言ってね、自分で自分をさばいて持ってってるんです、手紙を。朝早く持ってったら、清水さんその長い手紙を読んで、読み終わったら懐にしまってね、それでもいいですよと言うんです。私その時に生まれて初めて無条件の愛というのを体験しました。条件がついてないんですよ。私が体験、生まれて初めてでした。しかしこの神父さんは釘刺しました。あなたそれでもいいんですけどね、あなたが進学校に行ったら、この昇進が繰り返してくるようだったら強く証明危ないですよ、注意しなさいと言われました。でこの不安がいつ来るか、執念の時に来ました。その執念の時にね、指導者からこんなこと言われた。マスカーさん、あなたは召し出しの同期書を書いてくださいと言われた。友達のね、一緒に修練やってる人たちは聞いたら、マリア様を見ましたとか、声を聞きましたとか、キラキラした同期多いんです。そういう証明してる人たちが中に。私は正直に書いたら、社会で挫折したから修道院に入りたいと思いました。これしかありません。もう自分でこんなこと書けば自分で自分の証明はないということを言ってるようなもんだと思ったから、ああ来たと思いました。それでその日のね、年頭のミサの福音書を読んで、そこから慰めを得ようと思って目を通したら、もっとショックでした。カナンの女の信仰というところでね、お母さんが娘を助けてくださいと言って、イエス様、通りがかりのイエス様にすがったら、イエス様があなたのような子犬にあるパンはないとおっしゃったくだりです。私が、神様助けてください、私も一つぐらいいいとこあるでしょう、まさか優しいやっちゃいいやっちゃって言われるじゃないですか、あれを出しにしてる。だからね、神様にそれで私がいいところがあるということぐらい一つぐらい認めてくれって言おうとしてるわけです。祈りを、そんな祈りしてました、私。しかし自分で自分を肯定する祈りなんて絶対に神様から聞き入れられなかった。だから神様と喧嘩してるというのを感じて、神様と喧嘩して勝てるはずがない、もう私はこのまま神様と喧嘩して自分の我を張っていたら本当に気が狂うと思って怖くなって、私、神様、あなたが出てけとおっしゃってるなら出てきますと言えない言葉を口にしました。口にした途端に私はあの苦しい思いが全部一瞬のうちに消えた。そして消えたと同時にね、あのカナンの女の信仰がこんなふうに聞こえました。そうだよ、信夫、お前はどこから見ても確かにふさわしくありません。しかしそのふさわしくないというトゲを背負ったまま私のところに来るなら、そのあなたを抱っこしてあげるということを感じた。確信的に、それでもう出てく必要がなくなりました。その時に初めて気がついた。ああ、私は何かふさわしいものを自分が努力して獲得したから、それによって証明があるんじゃなくて、いえ、本当に神様に使われるのはただ一つ、ありのままで、全ては神様の恵みとして 神様に信頼を置くこと、神様を信頼し続けること、これだけだということが分かりました。そのために私はもう自分の召し出しの動機がどんな動機であっても自分がふさわしくないということはもう言えなくなりました。皆さんね、私はこれで気がつきました。聖書のタラントンの話ね、5タラントン、2タラントン、1タラントンと言って、ああ、あの人は東大行くような、あの人は5タラントンだね、私は中学校もどこに行けないような学力だから1タラントンだねと言ってる人いますけど、あれは神様の言ってることじゃありませんよ。人間の価値観ですよ皆さん。価値観ということについて少し話してみたいと思うんですけどね、神様が作られたすべてのものは良かったと旧約聖書創世記に書いてありますね。これ真理ですよ。これが信じられるか信じられないかで私たち本当に不幸になるかの分岐点。神の国を信じられる人はこれが信じられるでしょう。それは神様が作られたすべてのものは良かった。しかしこんなことを教える世の中ありません。学校であってもどこであっても、いいえ、これは良くてあれは悪いという教え方をします。これが人間の価値観なんですよ皆さん。丸は丸でいいんですよ、ペケはペケでいいんですよ。なぜ丸がペケよりいいとか悪いとか言うんですか。色にしてみたら白が黒よりいいとか悪いとか、具体的に言ってきますとね、皆さんもっと分からなくなります。頭がいいことは価値がありますと思ってるでしょ皆さん。東大行くような頭は価値があります。成績が悪い人は価値がありません。この価値観正しいと思いますか。これは人間の価値観ですよ皆さん。神様は全て良かったと言ってるんです。それからお金を持ってる人は価値があります。貧乏な人は価値がありません。これも私たちの価値観ですよ。若い人は価値があります。かたや年を取ったら価値がありません。こういう価値観を持ってませんでしょうか私たち。これも全く人間の価値観ではないですか。私の母、時々家に帰るとね、私によく言うんです。お前私のために祈れって言うんです。お母さん何祈るのって聞いたら、私がぽっくり病でコロッと早く死ねるように祈れって言うんです。お母さん、僕はお母さんがおしめを変えるようになっても、お母さんが生きとってくれたら僕の力になるから生きとってほしいねんって言うんです。アホなこと言うなって言います。こんな年寄りが若い人に迷惑をかけて何がいいことやねん、早う死ななあかんねんと言います。しっかりと産捨て山のあの精神が生きてるんです母に。これは母がアホやからそんなこと言うんでしょうか。いいえ、そういうことを言わせる周り、私たちの価値観があるんじゃないでしょうか。ある障害者の牧草会に行ったら、思い詰めたその娘さんが私のところに来て、神父さん、私は生まれてこなかった方が良かったのねって言ったんです。そういうことを言わせる周りがあるということじゃないですか。若い人、赤ちゃん生まれたての赤ちゃんがね、もう可愛くて仕方がない、目の中に入れても痛くないそうです。その赤ちゃんがおしめを変えるときに、お母さん手にうんこがついたんです。そのうんこを見てもまあ可愛いと言ってるんです。その同じお母さんがですよ、家のお仕事さん、お仕事目さんのおしめを変える段になって、なんでこの私がと言って気が狂うんです。どこが違うんですか。なぜ自分の赤ちゃん、可愛い赤ちゃんのうんこは 可愛くて価値があってお姑さんのうんこは汚くて価値がないんですか？誰が決めたんですか？これ皆さん、私たち価値観と言ってるのがね、みんな人間の好みですよ。基準が、神様はそんなこと言うんです。全ては良かった、意味があって全ては良かったと言ってるんですよ。この価値観が信じられない世の中です。もっと分からなくなります。健康であることは価値がありますと言います。もう誰も疑いません。健康産業今大変入る。そうしたら病は価値がありません。用意する人が出てきます。私そこの木村さんのね、お母さんでしたか、東さんとかいうお母さんでしたよ。名古屋にいるときにお迎えに行くんです。そしたらその東さんのね、寝たきりでした。物が見えて耳が聞こえる、体もあんまり動かすことができない人でした。その人にご整体を持ってきました。そしたらね、30分ぐらい話してご整体あげてさよならと言って帰っていくんですけど、気がついた隣に寝ている寝たきりのおばあちゃんがね、じーっと私を見つめていることに気がついた。しかし信者さんじゃないから、つい信者さんだけ関わって帰っていったんです、毎週。しかしその視線がもう捉えられて、私その人のそばに行ってましたがね、隣のベッドに頭の上に短冊が掲げてあった。聖書の句なんです。ああ、クリスチャンなのかこの人。何を話していいかわからないから、私思わず言った言葉は聖書の言葉でした。おばあちゃん、聖書にこんな言葉がありますよ。イエス様がペトロのに言う言葉だけどね、ペトレア、お前は若い時は自分で帯を締めて行きたいところに行っていたけど、年を取ったらもろ手を挙げて他人に帯を締められて行きたくないところに行かされるよ。おばあちゃん、若い時は自分で帯を締めて、つまり私たちは自分のやりたいこと、自分の好きなことをやって満足して、ああ自己実現って言ってるんですけれども、年を取ったら本当にやりたくない仕事やらされる時が来るそうです。例えば今あなたのように寝たきりかもしれません。がんの宣告を、死の宣告を受けるようながんの宣告かもしれません。しかしこういう仕事をね、突きつけられた時にそれを受け止めていく人は世界中で一番尊い仕事だそうです。そして世界中で一番優れた祈りだそうです。イエス様がそういう生き方を私たちに残されたから。もう一つ言ったんです。こんな若造が生意気なこと言ってごめんね、おばあちゃん。しかし私は今ご覧のように自分の好きなことをして自分で帯を締めて生きている私ですけど、私もやがて他人に帯を締められて行きたくないところに行かされる時が必ず来ます。その時になったら、おばあちゃん、あなたのことを思い出しますと言ったんです。そうしたらね、このおばあちゃん寝たきりでもう膝を立てて寝てる人でした。そして目が見えて耳が聞こえない、体も動かせない、こういう膝を立てている。その膝がね揺れたんです。そしたらちょうどその時に看護婦さんがその部屋に入ってきて、まあまるまるおばあちゃんはね、膝が揺れる時は嬉しい時なんですよと言う。もう私その時体中が熱くなって、ああおばあちゃんに通じてた。なかなかレジオかなんかでもね、よく訪問行くんですけど、病院訪問、一方的な訪問が多くて慰めなんて全然返ってこない訪問が多いです。この時はもうしっかりと本当にこのおばあちゃんから慰めをもらって、もう嬉しくてたまりませんでした。私たち時々ね、子供にも教えます。健康であること感謝しなさい。子供一生懸命頼るんですよ。神様、健康であることを感謝します。しかしその祈りがですよ、あちらの隅に寝ている寝たきりの老人を見つめて、向こうの隅の方にいる五体不満足の人を見て、神様、あの人のようでないことを感謝しますというお祈りだったら、どんな祈りになると思います？皆さん、でこんなことを私たちやってるんですよ。どんなに傷つくことでしょうか。五体不満足で思い出しましたけどね、乙武君でいるでしょ。あの人、私 じゃがいもの上に頭が一個くっついている、つまり手、自分でそういう表現してるんですよ。手足のない自分が運動会をして万歳って言ってるんです。本にこういうことが書いてあって、もうみんな感動してるんですけど、私はそれを読んだ時にね、あ、これは福音ではないと思いました。成功物語でしょ。たまたま運動会できて万歳したから、これが福音ですか？いいえ、それができない人にとって福音じゃありません。でもあの人のお母さんは本当に福音をもたらす人でした。この赤ちゃんが生まれた時、医者が隠したって言ってるんでしょ。1ヶ月も隠したんですよ。そっとしておかしくなるからと思って、お母さんは。しかしどこの世界に人の子供をね、隠す、通すことができるんですか。1ヶ月後には面会させなければならなくなった時に、医者は目つぶってお母さんと面会させたんです。その時にガラス越しに見たお母さんが第一声、まあかわいいと言った。この一言で、あの乙武君は今の自分があるんですよ。決して自分を不幸だと言わない自分が、あの人五体不満足とも決して自分を不幸だと言わない、あのお母さんにしてでしょう。もし私だったら、かつての私だったら、今こういうこと言ったでしょう。きっとあの赤ちゃんを見せられたら、まあ顔もこんな顔してですよ。そうしたらこの赤ちゃん必ず言うでしょうね、ああ、僕はまあという人間なのか、当然生まれてこなかった方が良かったのねという言葉しかないじゃないですか。この子に本当に人の命が幸せになるか不幸になるかの分岐点というのは、こんな単純なところにあるから難しい。そして神様がね、創造された中で最も貧しく作ったものがあります。何だと思いますか、皆さん。それが命です。なぜ命を貧しく作ったんでしょうか。最も貧しく作ったと言ってるんですよ。それはあの命の原理ですよね。命は寄ってたかって大切にしなければ命になれない、人間になれないようにできてるんですよ。だから今形だけ人形さんのような形になるんですけれども、人間になれない子供がどれほど叫びを上げてるでしょうか。人間になれない、ね、障害者の方がどれほど叫びを上げてるでしょうか。おそらくこういうことじゃないですか。そして皆さん、この貧しい命はお母さんを両親から生まれてくるんですけどね、両親のために生まれてきたと思いますか。いいえ、違います。はっきりこれはもう認識しなければならないでしょう。命のために二人の親が用意されました。どんな命が、ね、神様は任せたか知りませんよ。しかしこの命のために用意された両親ですよ。この考え方、非常に私は大切だと思ってます。結婚の相手もそうですよ。二人、夫婦も、夫婦というのはあなたの幸せのためにどうぞ私をお使いくださいと言って捧げることができる大人が結婚する、その時に幸せになります。私のためにじゃないです。あなたの幸せのために私を使ってください、捧げることのできる、これが大人でしょう。大人が結婚して本当にお互い幸せになります。しかし自分のためだと思っている人は夫婦の中は必ず決裂していくでしょうね。私の不幸はみんなお前のせいだと言って責任なすりつけ合います。こんな夫婦の中に生まれた子供が幸せだと言えますか。もっと不幸になります、はい、夫婦もあなたの幸せのために用意された私です。タラントン、タラントンは5タラントン2タラントンはいわゆるこの勝ち組と負け組の二極化がどんどん進化している今世の中ですけれども、この勝ち組の方に属さない限り幸せはないんだという価値観を持っている人に福音体験はありません。 いつまでたってもありません。神の国は来ません。ですからどうぞ、本当に私たちは負け組だと言われるこの最も貧しくされた状態で、私が私のままでいることが許されているという体験、これをイエス様がもたらすために神の国の宣言をなさった。神の国はもう来ましたよ、あなたが信じたら信じた通りになっていきます。金見湯商という訴訟がありましたね。何十年代彼は叫び続けました。元の体を返せ返せって言って、会社の門の前に立ってシュペリコールで。しかし何十年経った後にね、彼はある日突然それを言わなくなりました。元の体を返せと言わなくなった。そんなもの返してもらっても何の意味もない。神に出会って新しい命をもらったからですよ。私全てにおいて本当に大切なことは、答えは神様に出会うことです。神様に出会うことによって、だからホームレスであること、障害を持っていることが不幸じゃありません。そういうものをいただいた、そういうタレントをいただいたことで価値がないとみなされて、周りから大切にされないことが不幸なんだ、ないでしょうか。だから私たちは全て5タラントンに見えても1タラントンに見えても神様から預かった神様の財産です。みんな神様から見たら等しいんですよ。全ては良かった。これが神の国の私は価値観、ヒントになるんじゃないかと自分で思ってます。どうぞ最後にね、こんな私が今ここにあることができた無条件の愛について、私は家庭でそんなものをもらったことを話して終わりたいと思います。私はね、普通の神父じゃありませんで、大学も出てませんし、そしてこんな人間だから就職もあんまりありませんでしたから、アルバイトばっかりやってました。定職がありません。最後に私、字や絵が上手だったから、誰かが看板屋やったら儲かるよって言われて、あ、そうねって言って看板屋1年見習いしたら、もうフリーハンドが書けるようになってね、看板屋やるようになりました。弟が手伝ってくれて、私は制作して、弟が営業して、1年したらもうすごく儲かるんです。3年やったらプラが立つと言われる商売でした。ああいいねと思ったら、弟が、兄さん僕こんな仕事、一緒の仕事にしたくないって言って辞めてしまったんです。そして今流行りの医療関係の仕事に切り替えた。弟が辞めたら私もこの会社潰せなくならないから、もうすっかり力を落として、もう仕事もぼーっとしてこうしていたんで、工場で。そしたら今97歳の母がね、70ぐらいの時にやってきて、私にお手伝いしようとしてやってきたけど、もう私がぼーっとしてるんで仕事も手つかず、思い余って母が一言言った言葉、この言葉が今の私を作ってると思います。ノブお前な、もう看板やめますよ、看板出しなさい。この母が決して言わなかったこと、お前男だろ、頑張らなかんよ、しっかりせなかんよ、言わなかった。お前がお前のままでええと言ってるんです。潰れても小敷になっても、ござ引いてそこに座っても、お前は私の大事な息子だよと言ってくれる本当の温かい言葉に聞こえました。それを聞いたかどうか、私はもう自分一人でやってました。そして8年間自分でこれやって、こんな素敵な商売をするんやったら、私一日も早く神様のボランティアやりたいと思ってましたから、修道に行くことに決めました。そうしたら辞めた弟がやってきてね、引き止めようとするんです。兄貴、お前みたいなそんな学歴もない何にもないもんがね、挫折して帰ってくるだけや、行くなと言いたいんです。しかし弟も紳士でした。そんな失礼なこと兄に言えない弟でした。だけどね、目を見たら分かりました、それが言いたいなって。私が修道に行くという日にね、あくる日に前の晩にやってきて、弟がやっと一言言った言葉、これも生涯忘れません。兄さん、何でもええからアホな神父になってな。もう弟は分かってるんです、挫折して帰ってくるって。だから決して言わなかったこと、弟も、兄さん頑張って立派な神父になってなと言わなかった。私のケツを叩かなかった。 兄さんが兄さんのままでへと言ってるんです。帰ってきても僕は兄さん、僕の大事な兄さんだよ。もう本当に温かい言葉でした。私はこの無条件の愛を家庭からしっかりもらった人間です。これを体験したらもう怖いことがありません。人間はどうぞ皆さん、私が話したことすべて忘れてくださって結構です、ね、一つだけ持って帰ってほしいのはこの無条件の愛です。せめてあなたの子供さん、あなたの関わる人にはね、無条件でこの人の命を保証してあげる、この無条件の愛を神様からいただけるように願ってください。もしそれが成功したらお隣にもお裾分けしてほしいんですよ。成功しなかったら決してこの人をしつけしないように、子供をしつけは反抗を招くだけです。どうぞ、もう15分も過ぎましたけど、長い話でした。ご清聴ありがとうございました。
質問ありがとうございました。皆さんいかがでしたか。でこれからの分かち合いについてのヒントがたくさんいただいたんではないかと思います。